今日はルカの福音書24章の1節から12節までのところで復活というところですね。で、ここで婦人たちは安息日に掟に従って休んだということはその手前に書いてあります。安息日っていうのはこの聖書の時代では土曜日なんですね。金曜日に十字架で、処刑をされて、それで、その夕方から安息日が始まるわけですね。一日というのは夕方から始まるという現代の私たちにはちょっと分かりにくいような感じがしますが、それで安息日が土曜日なんですね。で、土曜日は一切の作業仕事をしてはいけないと。距離も決まった距離、近いところしか行ってはいけないというぐらいですね、そういうふうに厳しい掟があったわけです。そこでそういうふうに来たんですね。で、現在でもイスラエルは土曜日休んで全ての仕事をお店のシャッターも閉じてしまうという状態ですね。これは日本には本当に考えられないほどのようなことですが、電気をつけることもこれも作業になるということで、私が10年ほど前に行った時もエレベーターのあれもですね、電気を入れないでなんかそういうふうにその時だけは特別に自動で動くように何かするとか、そういうようなことまでですね、私たちの考えられないような形で徹底して休みということを取るようにしていると。それが日曜日に移ったわけですね、キリスト教社会では。それはなぜかというと、このように週の初めの日は日曜日だったからです。日曜日が現在のカレンダーでも起点になっている。これはそういう意味でですね、キリスト教のそういった復活を記念するということから日曜日に休むということが始まったわけです。キリスト教の前のこの旧約聖書の時代には土曜日だったんですね。それが復活が日曜日に復活した。金曜日に殺されてから3日目、金曜日から3日目の日曜日によみがえったので、それを記念するために集まるようになったんですね。だから一番初めは安息日土曜日と、それから復活の記念の日曜日と両方集まったと。だけど間もなくですね、そういうふうに土曜日はもう日曜日の方に移して、そして安息日の精神と復活の記念2つを合わせて日曜日にずっとと休むようになったわけです。それが日本も明治時代になってからヨーロッパの数々の制度ですね、こういう憲法だなんていうのももちろんヨーロッパから来たもの、さまざまな科学技術から教育から医療から福祉からあらゆるものはヨーロッパアメリカから来たわけです。アメリカから来たのはさらに例えばヨーロッパですね、キリスト教社会が生み出したものだったわけです。日本ではそういうふうに、もちろん病院やいう考え方もなかった。病気になっても死んでしまうのは当たり前だと。弱った人ばっかり集めて介護するというふうな考え方もなかったわけですね。で、お金のある人だけが特別に費用の高いですね、医者にかかるというわけで、弱った人たちを集める病院やいう発想もないと。看護費用もなかったわけです。そういうふうな時代からですね、変わったのはこのキリスト教が始まった。それが決定的な出発点になったのがこの復活ということだったんです。それぐらいですね、全世界の歴史に最大の影響を及ぼしたのは実はこの復活だったわけですね。それからキリスト教の伝道が始まっていったわけです。教えではないんですね。教えだけだったら弟子たちは前にも何度も言いました。みんな逃げてしまったわけです。そしてイエスなんか知らないとまで言ってしまったぐらいです。教えをいっぱい受けても力にはならなかったということが証明されているわけですね。これは私たちも同じです。親を敬いなさいとかですね、他の人を愛しなさいって、その言ったらすぐみんなが愛するようになるんだったら、みんなその愛するようになるでしょうね。みんな隣人を愛しなさい。言ったら全部愛する。これもとても簡単なことで、犯罪なんか戦争なんかどこにもないですね。そういうふうにですね、いくら教えても教えてもそんなだけでは愛する力も正義を守る力もないと、勇気もない。これが人間の実態なわけなんです。で、そういうことでキリスト教っていうこの信仰の形が世界にこういうふうに全世界に伝わっていったということはですね、単なる教えでなかったと、この復活ということなんだと いうことはですね、どうも日本人はあんまり知らないわけなんです。これは私自身もですね、なんとなくキリスト教教えて書くから、教えが広まったんだと思うけど、それは大きな間違いですね。教えだけでは決して広まらない。隣人を愛せよもすでに旧約聖書にもあるわけなんですね。そういうことで正義を守ろうということ、これもあるわけです。そういう教えだけでは決して力にならないということなんです。そういうことで、この復活ということは、日本人には特にわからないと。で、キリスト教の最大のこの行事っていうものは、クリスマスだと思っているわけですけど、クリスマスのことには聖書でほんのわずかしか書いてないわけですね。生まれたっていうの。この新約聖書400ページもあるけれども、クリスマスのことに書いてほんわずかです。ルカの福音書とマタイ福音書の初めのところだけに書いてあるんですけど、復活ということに関しては全部、この新約聖書全体に巻いた書いてあるわけです。それはもう決定的に重要さが違うんですね。生まれてですね、復活もしないんだったらただの人なんです。だからもう広がることもなかったんです。復活ということを要するに死という最大の力に打ち勝ったからこそですね、キリスト教なるものが世界に広がった。今もそうです。死ということにそのまま負けてしまうんだったらですね、これは別に何も、特に関心も必要ないんですね。みんな死んだら終わり。生きてる時だけのことだったらですね。で、そういうことで今日のところは非常にそういう意味で、ね、世界の全歴史においても非常に重要なことなんですけども、これは新聞とかに日本のそういうものでは全く言われないと。イースターの休みはもうないわけです。クリスマスはみんなが知ってるけど、子供まで小さな幼稚園からみんな知ってるけど、復活イースターということになったら全然みんな知らないし、祝ったりもしないわけですね。そのぐらいですね、全世界的に見たら非常にこの日本は特別に復活ということはわからないという状態で留まっておるということですね。で、そういう意味で週の初めの日っていうのは、これはそういう意味で全世界的にですね、イスラム圏は別としてですね、この伝わってるわけですね。日曜日を最初に書いてある。普通の考え方言ったら月曜日から書いてるようなもんですね、カレンダー。なぜその日曜日から始まって書いてあるのかっていうふうなことは、もちろん日曜日が起点となったんですね。あらゆる。そういうことでですね、このように、なっているわけです。それで、この、一番そういう意味でですね、世界の歴史で決定的な重要なことになった復活ということを初めて知らされたのは男性の弟子でなかったということもとても意外なことだったんですね。女性たちがこのように言ったと。これは全ての4つの福音書にみんな書いてあるわけです。しかもですね、名前まで全部書いてある。全部の4つの福音書にみんな書いてある名前書いたのは唯一マグダラのマリアです。これ前の時言いましたけど、マグダラのマリアに関しては4つの福音書全てにですね、名前が書いてあります。この福音今日のところでも実質に第1番に書いてありますね。マグダラのマリア、ヨハネ、ヤコブの母マリア、どうこと、このマグダラのマリアだけが全てに書いてある。それは特別な重要性があったんだけれども、これが地位が高いとか勲章をもらったとか何か特別な働きをしたんではなくって、この人が特別に最初に書いてあるのは、別のルカの箇所では前も見てましたように7つの悪霊を追い出してもらったっていうことだけ一つだけ書いてあるわけですね。今で言えば完全な精神錯乱のようなですね、精神的に全く狂ってしまっているような状態、それをですね、医者も人間誰も癒すことはできなかったのに、イエスの力によってその悪の力を追い出してもらって癒されたと、それが最大の感謝であって喜びであったからですね、そのイエスに対する感謝と喜びをずっと持ち続けたというわけです。普通は死んでしまったらもう何もしても意味がないと思うわけですけど、この人はですね、死ぬ時にも、前にもこれも話しましたが、十字架のところもずっとですね、釘をつけつつからもだい苦しみながら、いわば死んでいくイエスをじっと見つめていて、それから降ろされてですね、墓といっても日本のようなのと違って、こう岩をくり抜いた横穴ですね、あちらの方にはそういう穴が、自然の穴もようなのもあるんですけど、そこの穴にこう入れるわけです。で、かなり広くてちょっと部屋状にもなっている。そういうところに入れてですね、石で大きな蓋をするわけです。そこまで見て、その蓋をしたそこをじっと見つめていた。これも前の時に言ったと思います。 だから最後まで、意思で蓋された窓を見たわけです。それにもかかわらずですね、もう諦めないで、意思が蓋してあるんだから行ったってですね、何もできないわけです。で、この今日のところでもですね、考慮を持って、あるいは行為を持ってと、この直前に書いてありますね、前の23の終わりのところに。23章の最後、家に帰って考慮と行為を準備したと。こういうふうにしてもですね、大きな石が置いてあれば、これはのけることもできないし、イエス様の遺体に塗ることもできないわけです。で、このことは前にもちょっと触れたことなんですけど、ちょっと別の福音書を見たらですね、そのことがわかります。ですね、マルコの16章っていうところ、97ページですね。16章の初めのところです。16章の、一節から、マルコ福音書の16章を見ていただいたらですね。97ページのところを見たらですね、今日と同じところがマルコという弟子が書いたところですが、安息日が終わるとマグダラマリア、ヤコブの母マリア、サルメはイエスに油、香油ですね、遺体に油を香料をこうして塗って納めるという習慣だったわけです。で、週の初めの朝ごく早くと、日が出るとすぐと、ここはとても強調して書いてあります。もう待ちかきれないようにしてですね、早く行ったわけです。だからずっとこの人はですね、安息日休んでもですね、その安息日を開けたらすぐに行こうとずっと思っていたわけですね。朝早く、ごく早くに行ったと。それぐらいですね、この女性たちの気持ちっていうのが、イエスに対するですね、真剣なこの敬意と愛で満ちていたということがわかります。そしてその時に心配だったのが、この3節にあるように、彼女たちは誰がこの墓の入り口から石を転がしてくれるだろうかと。ところが、目を浴びたらすでに転がしてあった。というんですね。そういうようにですね、この不思議なことが起こったわけです。はい、それで元に帰ります。こういうふうに女性たちも心配をしながらですね、医師が転がしてくれる人、朝早いわけなんだから、そんな誰も本来いないはずなんですね。転がしてくれない。それでも行ったと。それはなぜかというと、できるところまでしようという気持ちがあったわけですね。行くことまではできるわけです。誰かがおるかおらないか、転がしてくれる人がいるかいないかわからないけど、できるとこまでしようと。そういう気持ちということは、とてもこれ大事なことなんですね。初めから考えて、もうしたって無駄だと。言うてしないんではないと。できるところまで行ってしようという。そういうですね、気持ち、これはイエスに対するですね、さっき言った真剣な敬意と愛があったわけですが、こういうようなですね、神様、イエス様っていうお方に対する愛が深い時にはですね、何か大きな意志が動かされているのを見ることができるという、こういう比喩的、象徴的な意味がここに込められているわけですね。これは様々なことに当てはまることです。神様、またはイエス様に対するような愛が深くですね、真剣であるほどですね、大きな意志、妨げがあっても何か動いているのを見るっていうんです。これと逆が反対ですね。憎しみやうものを持ったりするとですね、至るところいっぱい意志みたいなのがある。あるいは差別的な考えとかですね、より好みするような考えがあったりすると、やっぱり意はある。あ、この人はどう、この人。自分の心の中にも人間にも状況にもいっぱい意志みたいなのがあると動かせないと、病気に腹が立ってくるとかですね、そういうようにですね、神様に対する愛があるとですね、本来無理だと思った大きな意志のようなもの、妨げたものが動いているのを見ることができるっていうのはとっても大きな恵みなんですね。このキリスト教、本当にキリストを信じた人はそういうことでですね、そのすぐ後にローマ帝国のですね、巨大な力、地中海全域を支配してたわけですね。 イギリスやフランスやイタリアはもたずっと後にできた国でですね、このローマ帝国ってのはイギリスの半分ぐらいまで及ぶ広大な帝国だったわけです。北アフリカもそういうふうな力、政治も軍事の力も全てを挙げてですね、キリスト教と迫害を始めたわけですね。大きな巨大な石が置かれてですね、キリスト教の人たちに命がもう出てこないように圧迫して、だけどそういうふうなところをですね、みんな石が置かれてですね、実際にキリスト教たちは地上では生活ができなくなって、しばしば地下のですね、地下墓所、カタコームという地下の墓所にずっと行ってですね、ミイラのような。そういうところで礼拝を回ったりしている人がたくさん出てきたぐらいです。で、そういうような厳しい大きな迫害があったんだけれども、不思議とですね、そういう大きなものがのけられていって、300年の間、道を歩いていったわけですね。そしてキリスト教っていうのはずっと続いていったわけです。そして次にですね、このローマ、大きな巨大な力、大きな重しの意志がのけられて、そして迫害がやまったわけです。まあ、そういうようなことも含めてですね、神様に対するですね、愛。これは武力を使わなかったですね。最初の300年近い迫害の時に、キリスト教たちは武力を持ってですね、ローマに対抗するようなことはしなかったわけです。全くのこの無抵抗でですね、迫害を受けるままだったわけです。殺されていく。それなのに不思議とだんだんだんだんとですね、巨大な石が岩を転がされていったということなんですね。まあ、そういうようにですね、この大きな石が転がされるっていうことは非常に様々な意味を象徴していることなんです。私たちもですね、将来見ても大きな石があると。もうどうしても無理だと思うような時こそですね、人間を見てたらますますこう大きな石になってくるということがある。まあ、特にですね、あの人がおるからこう大きな意思があるとかですね、こういう組織だからこう大きな意思、まあ、こういうふうに自分以外の人のせいにするということはよくあると思うんですね。確かにそういう側面もあるわけです。ある人がおってですね、邪魔をする、あるいは国の体制が邪魔をするということもそれはあるわけです。けどどんな国の体制でも、さっき言ったローマのあの迫害の中でもですね、神様やキリストに対する愛があれば、不思議とその人の前には意思がのけられていってですね、そしてたとえ殺されてもですね、死という最大の意志がのけられて、その人はよみがえって神様のところに行ったというわけです。殺されてくる一種の安らぎを持って死んでいったという人がたくさんおるわけですね。死という恐怖の大きな意志がのけられてですね、そして安らかに死んでいったという人もたくさんおったわけです。まあ、そういうことですから、非常に巨大な力も大きな意志もすらも動いていくわけなので、今日の私たちもですね、そういうこの復活の力をするような神様の力、それをまあ信じて受け入れるということが、前途にある大きな意志を抜ける方法なんですね。これはそんなことは全然この新聞なんかで言われないですね。まあ、組織とかを変えなければとか、お金がなければ経済の問題だっていうこともよく言われるわけです。だけど一人一人の人間のことを考えたらですね、今から私は生まれて間もない頃の60年も前、非常に貧しい時代だ。今はるかにお金持ちになったです、みんな全体みたい。だけど一人一人の心の中の闇とか苦しみや悩みは本当に減っていったのかということです。子供たちの中にも、子供たちの中にもその闇が入ってきている。大きな意志が入ってくるようにですね、で小さい時から何かとてもじゃないけどいじめをしたり、まあ、自分でもう生きていられなくなるというようなことが起こりますよね。まあ、そういうようなことでですね、豊かになったからといってですね、大きな思い一緒なものがのくとは言えないわけなんです。貧しい時はなかったような逆の大きな意志がですね、豊かになってまた入ってくる。そして正しい道を行くのを妨げるという、全然悪い道いっぱい行くということも起こるんですね。今日の子供たちいっぱいお金もらって、昔だったら私らも30円もらって50円もらって喜んでですね、5円ずつ使ってたというのを今でも覚えてるぐらいです。今だったらもうおばあちゃんやおじいちゃんがですね、何万円もあげるとかいうのがよくあるらしいですね。それで悪くしてしまうわけですね。かえって心の大きな妨げができてしまうということです。お金があったら何でもできるなということは、正しい道行く大きな妨げの考え方ですね。大金は小さなことにあげ回るということは、大きな意志をですね、まあ、と心の中に置けるようなものです。まあ、そういうふうに考えてみますと、豊かになったからといって、変える、消えるものであって、別の何か予想しなかったものが出てくる。 今日でもそうですね、医学が発達したらですね、病気なんかなくなるなんて以前のも言われ、書いたりしたことありますね。マラリアとか天然痘とか、結核もじわじわと日本では減っていない、相当多数がまたかかって死んだりもしているわけです。そしてウイルスのことに関してはですね、これはいくら医学が発達しても、その変異を食い止めることはとっても難しいですよね。国じゃあって入ってもらったらすごい大騒ぎ、ものすごいエネルギーを注いで、もう入ってきた。でもどうすることもできないと。まあ、せいぜい家でこもってということで、マスクをするとか、うがいをするとかいう受け身なことだけですね。まあ、うがいをしても1時間もすればですね、中に入ってしまうから、外に行って1時間過ぎたらうがいしたって意味がないとも言われてるぐらいですね。まあ、そういうことで、目に見えないものをいっぱい追加次へと、医学が発達した終わり方だそうじゃない。言ってもそういうことですね。また新たなですね、目に見えない今度岩。さらに難しいようなですね、ものが、大きな岩がですね、出てくると。ああいうふうな鳥インフルとか、ああいう類のことが、あんな巨大な問題になることは、ずっと前から誰も想像しなかったですね。そういうふうにですね、科学が発達しても、お金が出てきても、経済が発達しても、岩はなくならないんですね。大きな石は。絶えず人間の前途には妨げるものができてくるわけなんです。それでそういうあらゆる時代においてですね、決定的にそういうふうな岩を取り除けるもの、それがこの復活の力であったということなんです。そういうようなことをですね、これは実はですね、この大きな石が置いてあったけど取り除けられた。で、そういったことをですね、信じて受け取る人、幼子のような心を受け取ったらいいだけです。学問も経験もいらないんですね。そうしたら不思議とその人の前には心の世界の中だんだんとですね、その岩がのけられていくと。これはもう私自身の経験がなかったんだことは言えないわけです。私自身もですね、大きな岩が勉強は好きであって、勉強してもしても、そういうなんか心の中に大きな岩で蓋されというのも消えなかったわけですね。それがですね、不思議なことに、一冊の本をちょっと立ち読みしただけで、パッとこのキリストに出会ったと。これは復活のキリストに言えば出会ったわけなんですよ。本を通して。だからよくこの復活っていうことを本当に分かるのはですね、考えて分かる問題じゃないわけですね。考えて分かるようなことだったら、難しいことだったら、これは頭の良い人。例えば、ああいうノーベル物理学賞をもらったような人。これ、いわゆる本当に頭がいい。数学ばっかりやってると。で、そういういくらその数学がいっぱいできたからといって、復活が分かると関係がないんですね。全く関係がないと。これはですね、この前の青年の全国集会にもちょっと言ったんですけど、この信仰とか復活へ、これ何かこうですね、向こうからこう迫ってくるんですね。自分が考えて復活ということを取るんだなんていうことを私してないわけなんです。私はそんなこと知らなかったんです。知らなかったのにですね、本を読んでたらほっとですね、復活もあるイエス様が迫ってきて心の中に来たわけです。で、その時から全て変わっていったんですね。それはもう40年も変わらないんですから。またですね、キリスト教で最大の弟子っていうのは誰か、パウロと言います。パウロ。英語ではポールと言いますよね。セントポール大聖堂とかですね。サンパウロってありますね、ブラジルに。サンっていうのは聖という意味です。聖パウロということですね。そういうふうにパウロはですね、大都市の名前にすらなってる、世界的にこれ有名な人です、パウロっていうのは。ポールって人の名前たくさんありますね。なんとかポールっていうのは音楽家にもありますけれども。そのパウロもですね、復活ということを考えてみてですね、これはあるだろうな、ないだろうなと考えて受け取ったんと全然ないわけなんです。復活だとか言いやすいよってですね、モーセの律法をですね、掲示するんやったら殺してしまえと、迫害しやっつけてやれと。そういうことで迫害の指導者だったんですね、パウロという祭壇の弟子は。復活があるかどうか考えて受けるんじゃなかったわけなんです。それが突然ですね、迫害して国外まで行ってる、追跡してる途中で復活のイエスがバッとこう迫っていたんです。そういうことなんですね。こういう復活っていうものは考えて分かるのと違うわけなんです。だから考えて復活を否定しようがですね、そんな人1万、1000万、1億ったって何とも関係ないんです。どんなにたくさんの人は復活はあるはずがないと否定しようと関係はないんですね。その力何か迫ってきたら、あらゆる人が否定しようともなんか受け入れるようなものなんです。だから、キリスト教をどんなに迫害されて迫害しても答えてで答えないわけです。これは、そういうはっきりとしたですね、特別なことでなくても、大体ですね、信仰を持ってある種の安らぎを得てる。 なんか平和を得てると、なんか力を得てるって人は、何らかの形でキリストの方から復活のキリストが迫ってきたと、入ってきたということなんです。みんなそういうことなんですね。その程度の多少はあれですね。向こうから岩来たっていう感じなんです。それはパウロ今言った記事を象徴的に表したんですね。反対をして向こうから来るって。で、親がキリストを信じてたら、子供もなんとなくそういう気持ちになるということもありますけど、でもはっきりした天気っていうのはですね、那須さんなんかの例にもあるようにですね、これは神様がある時に迫ってくるんですね、イエス様が。そうして本当にキリスト者になるわけなんです。そういうことですね。この時も女の人たちも全然復活ということはあるとは前に聞いとったんですね。イエスご自身が私は十字架で殺されてしまうと、そして三日目によみがえると言っていたわけなんです前に。だけどそんなことは全然信じていなかった。で、今日のところも書いてありますよね。次のところを見てみますと、五節のところですね。五節、婦人たちが恐れてっていうところですね。恐れて地に顔を知ると。これなぜ恐れてかっていうと、こういう神様やイエス様のようなもの現れたらですね、人間は罪深いから滅ぼされると、そういうのがずっと旧約の時代からあったわけですね。モーセの時でも神様である時は他の人は一切来てはダメだと、殺されるっていうことだったんですよ。これは汚れてるからですね。そうしたらこの天の御使いが言ったんですね。なぜ生きている方を死者の中に探すのかと、あの方はここにいない、復活したのだと。これはイースターメッセージといって、ヨーロッパではですね、この二つのこと、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにいらない、死んだ中にいないんだと、墓の中にいない、復活したのだということで、この言葉ですね、御使いが言った宣言でもあったわけです。でこのこともですね、特に書いてあるのはみんなにこれ当てはまることなんです。生きておられる方本当おるのにですね、死んだものの中に探そうとしている。これは人間の営みのたくさんの圧倒的な分、まさにこうなんですね。必死でですね、お金を儲けようとする、必死でですね、一番になろうとするっていうこと、ある意味でそう一番になったかどうしたのかと、本当に心の中の豊かな満足や喜び、安らぎあるだろうか。一番になったから今度一生懸命頑張らないとですね、一番が落ちたらすぐに見下されると、もう絶えずある種の安らぎというのは別のものになるはずで、そういう何か一番になったら目的が達成なんて大きな間違いなんですね。その一番とかそんなこと、中には本当は命がないわけです。まあ言ったら死んだようなものなんです。死んだようなものの中にそこに行ったら、それが取れたらですね、なんか命がつくんだっていうふうに考えている人はほとんどおると思います。私はでも高校学校の時は、高等の時は一番二番と、成績が良かったら万事解決するような言い方で先生が言われるんですね。これも大きな間違いです。一番であと二番にはそんなこと関係ない。その時になったらまた新たなですね、問題不安が生じてくるわけなんですよね。で、30番100番一番下の人にはない悩みがまた生じてくるわけなんです。ですからですね、ここの本当の人間の平安とかいうものはですね、別のところに求めないといけないわけです。それがですね、ここで復活された死を乗り越えた死の力っていう最大の力だからですね、皇帝でも権力でもみんな人らでも全部死の力をみんな負けるわけなんです。その血の力に打ち勝つような力があるっていう、それを実際に体現して表したのがキリスト様だったというわけですね。で、そのキリストの中にそれを求めるっていう、そうしたらですね、たとえ一番でなくても、大体そもそも体が生まれつき弱い人は一番なんかなれない、どの分野でも。生まれついてから歩けない人もいるわけだから。そういう人でも誰でもですね、一番良いものが与えられる。神様の命ですよね。そういうふうにこの人間の努力ってのは大概ですね、いわば一種の死んだようなものなのか。そこを本当に掴んでも生き生きした命はずっと与えられない。そういうものの中に必死で求めているというわけです。 私たちのこの健康そのものもそうですね。どんなに頑張ったって私もあと50年以内に必ずいないわけですよ。確実ですね。心ですのほとんど。ほとんどの人は50年だったら右の子もいないわけですよ。まあ、あ、おるか、おる人は、楽しがった人。まだ元気の人が、後ろの方に、まだ50年経っても行くともしないっていう可能性の強い人が、60年、70年経っても生きておられる可能性が高い人が一人というか、ちっちゃな子供さんが、おります。まあ、多数の人はもう60年、70年と本当にいなくなりますよね。健康ということだけにですね、目的を定めたら、やっぱりもう死んだようなものの中に求めることになる。健康を超えたものの中、それを求めたら、たとえ病気になって、あるいは事故で早く死んでもですね、不思議とその復活の命を与えられるわけです。これはまあ、今日は露草集会亡くなったんですけど、別の事情があってですね、勝浦さんなんかも、もう本当事実上死んだようなもんですよね、もう。何もできないわけです。それを支えるのは何か、まさにこの復活のキリストの命なわけです。この得意の水野源蔵さんという人もですね、40年近くもう寝たきりで動け、言葉も出せないと。普通ならば死んだと同然です。役に立たないとかですね。けれどもその人はですね、健康ということを求めたら、それはもう絶対何も与えられなかったわけですね。元気になって歩いてる、いろいろ始まるとか。それは、そういう健康を求め否定しなかった。それは老いてですね、何を求めたかというと、生きておられる方を求めたからです。復活のイエス様を求めたからですね、寝たきりの中にもイエス様が来てくださるんだから、そういうふうにずっと寝たきりでも、それを耐えてですね、しかもそこから水の源蔵なんか、喜びと安らぎの泉となって、水を外へ注ぎ出したと。今はもうずっと歌で歌われてるんですね。まあそういうふうに明白な証があるわけです。生きておられる方を求めるとですね、イエス様の求めるというわけです。まあ、どんな人でもですね、これは健康でありたいのも当たり前なんですね。でもどんなに健康であると思っても、そういう病気になりかして死んでいくんですけども、それは全てを超えたお方を求める。そうした上でですね、それは健康も私も気をつけるわけです。他のいろんな仕事で、それは一生懸命する。そういう力、求める、一番ここの魂をですね、求めるとか求めておいてから、他のところでもそれぞれの人が職業でですね、それも一生懸命にするということなんです。まあそういうふうに、この短いことはですね、どうして生きておられるかと、死んだ中に探すのかって。みんなに対する、まあいわば神様からの問いかけなんですね。あなたが必死で求めていることは、死んだものの中に求めていることと違うのかと、まあ問われているわけです。それはそこにはいないと。別のところにおる。復活されて今もおるんだと。それは誰でも病気であっても病院であっても刑務所でもどこでもですね、その生きておる方を求めて与えられることができるというんですね。まあ昔は完全に閉じ込められた雷病、ハンセン病の人たちも確かにこれをですね、求めた。解放を求めても解放されなかったわけですね、閉じ込められて。それでも生きた方を、命を求めたら、その狭い苦しい中ででも、確かにその人自身の魂も蘇ったということだったわけです。そういうふうに言われてですね、人の子ってイエス様のことですが、必ず罪人の手に渡され、殺されて、十字架という最も恥ずかしいような苦しい経緯で殺されてしまうけれども、三日目に、活動すること言われたではないかと。ここに神様の言葉っていうのはですね、この女性たちや弟子たちですら前に聞いとってもみんなすり抜けていくんですね、大概。で、時が来たらパッとこれ分かるということだ。そういう意味でですね、よく言われるけど、年配の人がみんな忘れてしまう、忘れてる。これも誰だって頭の若い人だってやっぱ忘れてる。学校自体のことを考えてみたらですね、勉強した若いですよね。みんな覚えてるのかってことです。大概ほとんどみんなパーッと忘れてるはずなんですよ。だから、びっくり、これ我慢忘れたってですね。だけど、こういう参加することによって、聞くことによってですね、見言葉を蓄えていますけど、自分では忘れたように思っても、時が必要な時があったらですね、神様この思い出してくださる。そこで言われて、婦人たちはイエスのことを思い出したというわけなんですね。まあそういうことです。見言葉もですね、本当に時が来たら、ふと思い出す。これも確かにあることですね。そういうのでも受け取ってなければ思い出さないと。もう悩みばっかりですね。だんだん暗くなってくるということです。 そして十一人と他の弟子、女性たちがまずこの大事なことを知らされて、それから男の弟子に知らせたんですね。それだけ、複数の人が行ったのにですね、見たと、もうおらない。天使が来て行ったって言っても、弟子たちは全くの嘘、たわけごと、空ごとだと、信じなかったと。弟子たちも言われとったんですね、こういうふうに。三日目によみがえるって。だけどそんなバカバカしてあるはずがないと思ってたんですよ。それに復活やいうことはですね、いくら言われても言われてもわかるんじゃないってこと、こういうことを見てもわかるんですね。どうして復活なんでいうことはバカバカしいことは信じられるのかって。弟子たちもそうだ。だからさっき言ったように、教えを受けたってそんなものは深く入らないんです。それでです。けれどペテロはですね、何か不思議なものを感じて立ち上がって、まずはこれ立ち上がるって書いてありますけれども、この復活するっていうアニステミっていうヒステミ立つという言葉の強調形なんですね。エゲイロも、起き上がるという言葉なんです。で、墓へ走っていくためのこれ立ち上がらなきゃって座っていくものに行くことはできないわけだ。立ち上がるのは当たり前だけど、そういう意味でこの復活という言葉自体もですね、アンヒステミ、アニステミと立ち上がるという言葉の一種の強調形なんですけども、まあ、ペテロもですね、思わず、ある種の力を受けてですね、行ってみようと。本当にバカバカしいと思ったらこれ行けないんですね。こんなあるはずがないわと。本当に思ってたら行かないはずです。何かを感じたわけですね。これ行こうと思って、まあ行ったわけです。まあ、それでもですね、まだ本当の力を受けていなかったんですね。そういうことで、この今日のところをですね、今の私たちにも深い関わりがあるということなんですね。考えてわかるもんでね、違うと。時が来たらですね、復活したイエス様の何かある力迫ってきて目に見えない。そして変えていただくんですね。これも私自身がそうだったわけなんです。だから今わからないとかですね、復活なんかとてもじゃないと言ったらそれは構わないんです。弟子たちもみんな、夫人たちもみんな教えを3年間も一緒に受けた人でもそうだったんだから。まあこういうふうにこのキリスト教信仰の大きな大切なことみんなですね、別に頭の問題忘れっぽしとか老人と関係ないんですね。誰でもが時が来たら起きられると。ただそのためには求めをさらば与えられんということがあるように、何らかの形で求めていくと。で、まあ、こういう日曜日の集まりもですね、そういうふうに生きておられる方を求めて来られてるはずなんです。去年の全国集会でですね、沖縄、もっと遠い、西表島からはるばるですね、来られた人が、私にも直接に語られたことは、単なる講義なんかを聞くっていうことに、全校集会って難しい講義なんでしょうとか言ってですね、こんなん私はあんまり行きたくないと。むしろ少なめに四国集会やったら行くたいけど、全校集会あんまりって言われたからね、電話で話したとき。いや、徳島でするときは別ですよって言ってですね、そんな、難しい講義をですね、1時間半もするような仕事はしませんと。その人自身もですね、いろいろずっと教えてきたような人なんですね。まあ、そういうことでしたが、言われたのはですね、私はそういう難しい学問、講義を聞きに行こうとするんじゃなくて、イエス様に会いに行くんだと。そこにイエス様、生きて働くイエス様に会いに行きたいんだということを言われたんですね。そういうことなんですね。単なる知識なんだったらですね、あるいは単なる人間の交際なんだったら、それはもう死んだ中に求めると同じなんです。人間の単なる交際から求めたらみんな滅んでいくわけなんです。こういう集まりの根本もやはりですね、生きておられる方に出会うためなんですね。求めて出会うために皆さんも集まっていると思います。何らかの形で御言葉を通して、賛美を通して、こういう語り、言葉に通して、何かそこにイエス様を感じる。それがあればこそ続いてきた。ここの集会でも50年も続いてきたわけですね。確かにここにもですね、イエス様がおられるということです。はい、それでは今日はここまでにしておきます。以上です。